新春対談、継承と創造、京都文化を世界へ。京都府知事、西脇隆俊。歌舞伎俳優、松本幸四郎さん。プロフィール、松本幸四郎さん。1973年1月、六代目市川染五郎、二代目松本白鸚の長男として東京都に生まれる。79年、歌舞伎座、侠客春雨傘で三代目松本金太郎を襲名し、初舞台。81年には、歌舞伎座、奏本忠臣蔵で七代目市川染五郎を。2018年に、歌舞伎座、高麗屋三代襲名披露公演、寿初春大歌舞伎で十代目松本幸四郎を襲名。古典から新作まで幅広い演目に取り組む一方、俳優として映画やドラマでも活躍。大阪・関西万博のアンバサダーも務める。歌舞伎俳優であると同時に、舞台や映画、ドラマなどでも幅広く活躍する十代目松本幸四郎さんを迎え、京都との縁、歌舞伎や時代劇を受け継ぐ上での思い、そして松本さんがアンバサダーを務める今年の大阪・関西万博への展望などについて語り合いました。京都は自分を育ててくれた場所。西脇。松本さんとのご縁は2018年、南座発祥400年、南座新会場の時でしたね。69人もの歌舞伎役者さんが紋付き袴姿で練り歩く様は、実に壮観でした。松本。あれはすごかったですね。やはり歌舞伎発祥の地である南座の前で、その歴史の重さや伝統の厚みを肌で感じながら歩いたおねりには、格別の思いがありました。西脇、新会場した南座の舞台で、私も沖縄たちの儀を初めて経験させてもらいました。あの日、お父上の白鸚さん、幸四郎さん、ご子息の染五郎さんが三代襲名披露されたお姿も鮮明に覚えています。松本、実は前回、1981年の南座新会場の時も、私は染五郎として三代襲名披露をさせていただいたんですよ。西脇、なんと二回目とは。南座、そして京都とは浅からぬご縁が終わりなんですね。松本、そうなんです。祖父の代からお付き合いのある方から、この前の舞台、先代はもっとこうだったよ、とご指摘をいただくことも。そんな風にお客様から厳しくも温かい目で見守られ、育てていただける場所は京都しかありません。西脇、京都は日本の映画発祥の地でもあり、京都の撮影所から数々の時代劇の名作が世に出ました。昨年公開された松本さん主演の映画、鬼平犯科帳も京都で撮影されていますね。松本、ええ、叔父が最初の鬼平犯科帳を撮影した時にスタッフだった方が今回監督をされたんですよ。私自身、京都の撮影所には10代の頃からお世話になっていて、監督はもちろん、照明や音響、衣装など、関わるすべてのスタッフから数えきれないほど多くのことを学びました。ここでの撮影は緊張感がありますし、毎回良い刺激を受けています。いろんな意味で、京都は私にとって自分を育ててくれた特別な場所です。文化は日常の中にあってこそ。 西脇。松本さんは6歳で初舞台に立たれたわけですが、幼少期は歌舞伎とどのように向き合っておられたのでしょうか。松本。物心つく前から祖父や父の舞台を見て、歌舞伎をかっこいいものと感じて育ちました。遊びはもっぱら歌舞伎ごっこ。特に勧進帳の弁慶に憧れて、よく真似をしていました。幼い頃から踊りや歌の稽古にも通っていましたし、歌舞伎は日常の中にあるものだったんです。今振り返ると、とても貴重な経験だったことを実感します。写真が2枚あります。1枚目、大阪での襲名披露公演で、勧進帳の弁慶を務める松本幸四郎さん。2018年7月、大阪市中央区の大阪松竹座。2枚目、2歳の頃、弁慶に扮装して遊んだ。松本幸四郎さん提供。写真終わり。西脇。やはり子供の頃から本物を体験することは文化を継承していく上でも非常に重要ですね。府では文化の心、次世代継承事業の一環で学校、アート、出会いプロジェクトを実施し、古典芸能や伝統工芸、音楽、美術など様々な分野の専門家を学校に派遣し、子どもたちが文化に触れる機会を創出しています。写真があります。府内の小中学校や特別支援学校に文化芸術体験事業の専門家を派遣する学校アート出会いプロジェクトの様子。写真終わり。松本、伝統芸能は難しいものというイメージを持っている人も多いので、まずは子供たちに映画を見に行くのと同じくらい身近な選択肢として歌舞伎を見に行きたいと思ってもらえるようになると嬉しいですね。文化って肩肘張るものではなく、日常に存在するものだからこそ、今日まで残っているものだと思いますし。西脇。そうですね。京都では神社仏閣がその典型例かもしれません。歴史的建造物を単に遺跡として保存するのではなく、毎日お経をあげたり、参拝者が訪れたり、そこに何らかの営みがある。各家庭の日常生活でも折々にお花を生けたり、急須でお茶を入れたりする中に文化が息づいています。一昨年、文化庁が京都に移転し、食文化や文化観光、さらには漫画やゲームなど、より幅広い分野を文化として守り、発展させようという動きが進んでいます。挑戦から始まる新たな文化の創造。松本、京都は古いものがただ残っている場所というわけではないんですよね。実は歌舞伎も新作は京都で積極的に生み出されていて、南座の初演から全国に広がった作品も多いんです。文化を守るだけでなく、そこに新しい要素を取り入れたり、独自の価値観を加えたりしながら革新的に進化してきた。それが京都の面白いところであり、魅力でもあると思います。西脇、伝統に根ざし、革新を続けてきたという文化的な背景があるからこそ、ハイテク企業が育つというのも京都の特徴なんです。清水焼や京仏具、西陣織などをルーツに持つ町工場が、日本を代表するグローバル企業に成長した例も少なくありません。松本、映画の制作に関しても、京都には時代劇を作ってきた歴史があり、その技術が昨年、 第76回エミー賞で史上最多18部門を受賞したドラマ、将軍で世界をうならせましたよね。西脇。あの作品では、かつらや縦指導などに、京都の撮影所の専門家が起用されたそうですね。この世界に誇るべき技の集積を生かすとともに、次世代の映像技術の開発と人材育成を図るため、うずまさメディアパーク構想に基づいて AR、VR などを学ぶアカデミーの設立や企業の誘致を推進しているところなんです。写真があります。2023年6月に松竹京都撮影所で京都におけるコンテンツ産業の強みと未来をテーマに映画やアニメ、ゲーム、メタバースの各分野に携わる方々と共にトークイベントを開催。写真終わり。松本、それは楽しみです。最近、時代劇にも CG など新たな技術がどんどん取り入れられていますからね。西脇、世界をうならせるということでは、松本さんは海外公演にも積極的に取り組まれ、2015年にラスベガスのベラージオの噴水で恋つかみを上演されていますね。松本、歌舞伎のアクションと噴水、映像技術を組み合わせるという実験的な取り組みでした。演出を考えるにあたって現地スタッフに相談したら、何ができるかではなく、あなたが何をしたいかだと言われてハッとしたんです。これは歌舞伎の精神にも通じることだなと。西脇、歌舞伎という語源の通り、歌舞伎はまさに新しいことへの挑戦から始まった舞台芸術ですからね。松本、ええ。江戸時代から今日まで上演し続けている作品が多くある一方で、当時のまま上演しているものは一つもありません。なぜなら、いつの時代も、今を生きる人たちにどう感動していただくかを考え、試行錯誤を重ねてきたからです。先輩方が教えてくださるのは、あくまで基本の型で、ここからどう工夫するかは君次第だよ、と自分で考えさせる。私たちが継承してきた伝統は、この工夫する精神、そのものなんです。西脇、京都に千年以上の時を超えて伝統文化が継承されてきたのも、常に時代ごとの変化を捉えながら、革新と創造を重ねてきたからなんですよね。だからこそ、時に淘汰されない強さがある。大阪・関西万博に向けて、西脇、いよいよ今年4月に開幕する大阪・関西万博で松本さんはアンバサダーを務めておられます。万博への思いをお聞かせ願えますか？松本、まずは歌舞伎の世界に身を置く立場として、伝統芸能の魅力を世界に発信したいと思っています。万博は世界中から日本に人が集まる機会ですから、開催地である関西の中で、とりわけ文化の中心地、京都への注目はより高まることでしょう。そんな京都にお住まいの皆さんには、この地で先人たちが伝統を守り、進化させてきたことに、ぜひ誇りを持っていただいて、この万博を京都の文化の持つ創造の力を発信する機会にしていただきたいですね。西脇、そうですね。今回の万博に向けて、府では各市町村、経済界などと一体となって、オール京都体制での取り組みを進めています。そうした取り組みの一環である、京都まるごとお茶の博覧会、ミュージックフュージョン in 京都音楽祭といったイベントを通して、国内外から訪れる方々に、 府内各地を周遊していただきたいと考えています。松本、いいですね。私もぜひ、もう一つの京都を巡ってみたいと思います。西脇、万博のテーマは、命輝く未来社会のデザイン。様々な先端技術が集いますが、技術の土台となる創造や革新の精神は、京都に息づく文化の中に継承されています。そんな京都文化を世界へ発信し、時代へつないでいく機会とするとともに、万博がこれからの京都づくりの足がかりにもなるよう、府民の皆さんとともに盛り上げていきたいと思います。本日はありがとうございました。写真があります。大阪・関西万博における関西パビリオン京都ブースのイメージ。一座建立をテーマに、一定期間ごとに展示を変えながら、京都の多面的な魅力を世界へ発信します。写真終わり。大阪・関西万博に向けた京都府の取り組みを、後の特集、大阪・関西万博と京都を結ぶイベント盛りだくさんに掲載しています。